Ishinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、2月の西宮徹底解剖は、西宮ゆかりのサブカルト文学と題して、ゲストティーチャーに文芸ソムリエの土井豊先生をお迎えしてお届けしております。先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
土井豊先生は、谷川流さんの著書鈴宮春日シリーズの研究、それから、西宮市ゆかりの作家村上春樹さんの研究、いろいろな研究をなさってて、1回目は鈴宮春日の憂鬱と西宮ということでね、いろいろ話を伺ったんですが、さあ、今週第2回目は、西宮ミステリー散歩、松本清張から岸優介まで、
全然ちょっと前回とはがらりとカラーを変えまして、ミステリーを語ろうかなと思ってるんですが、ミステリーといえばどうですか。その西宮ってミステリーにふさわしいようなね、そんな雰囲気があるんじゃないですか。そんなことはないですか。
なん
といってもね、こういろんなその山手の方のその豪邸アリーのね、こう海辺の方にはいろいろね、こうヨットもアリーの、球場もアリーの、こう派手な割とね舞台がいっぱい揃ってるので、こうミステリーに、なりやすそうな気がするじゃないですか。ところがね、案外そのないんですよ。ない言ったら飽きませんけど、その最初からその
舞台になっている、
その西宮がね、その舞台のミステリー作品って探してもね、案外少ないんですよね。やっぱりね、それにはもう当然理由があってですね、やはりその神戸あるいは大阪ね、こう残念ながらその芦屋とかね、こうそっちの方へやっぱりね、こうミステリー作家はね、きっとそっちの方へ目がいってるんでしょうね。西宮を舞台にっていうのがなかなかこう目がいかないんじゃないですかね。こうやっぱりこう派手なあの港町神戸ね、あるいはその大阪の歓楽街、芦屋の豪邸とかね、こうなんか全部取られちゃうんですよね。もう残念ながら案外少ないです。でもね、なんと今タイトルにも書きましたけど、その松本清張がですね、西宮を舞台のミステリーを書いていると。でしかもその映画にもなりですね、でドラマにもなり、内海の輪というですね、そういう内海は内海の輪っかと書くんですが、そういうタイトルの小説があってですね、それ映画にもなりドラマにもなっている作品で、なんと西宮の蓬莱橋がその殺人の舞台に使われてしまったというですね、そういう、どうなんですかね、その西宮市民としては喜んでいいのか何なのかよくわからないですけれども、
でも蓬莱橋というところは非常にユニークな景色ですので、
やっぱ奇岩の風景としてはこう全国的にもやはり有名なんですよね。いっぱいその映画のロケ地として昔は使われていたようでね、
時代劇なんかにもねしょっちゅう出てきてましたしね、
黒沢監督のね、隠し砦での3人あれがやっぱりものすごく印象的な映像になってますよね。別にあれが西宮だと思ってみんな見てるわけではないと思うんですが、蓬莱橋ね、本当にすごい風景ですよね、あれはね。
ちょっとないですよね、よそにはね。という意味で、だからここが舞台ということならば、ちょっと面白いミステリーが書けるんじゃないかと思うんですよ。
それがね、ところがね、松本清張さんの作品ってやっぱいろいろその好みが分かれるところがあってですね、こうすごくそのいい作品もあれば、ちょっとどうかなみたいな作品も実はあったりするんですがね、
たくさん書いてありますからね。
で内海の輪はね、読む前なんであんまりネタバラシはしませんけれども、割とそのよくありがちなその愛憎のもつれの末のその殺人っていうね、そういう流れなので、要するにその話そのものはまあ別にどうってことはない話で、実際にそのものすごいトリックをね使って 頭脳的な殺人が行われるというそういう類の小説ではないんですが、要するにその愛憎のもつれで男がですね女をこう殺しちゃう話なんですよね。でその舞台がなぜか蓬莱郷であると。
じゃあ別に蓬莱郷じゃなくてもよかったかもしれないとも言えるわけですか、
ね、いやそんなことはないんです。それがねそこはねさすが松本清張ちゃんとですねなぜ蓬莱郷がその現場に選ばれるかっていうことをですねちゃんと理由を書いてるんですね、で、まあ、要するにあまりネタバラシしないように説明するのは難しいんですが、要はこうああいう絶壁断崖絶壁のところが必要なんですよ。でまあまあどうやって殺すか大体想像がつくと思うんですがその断崖絶壁の風景のですねいいところが必要だったんですね。でそこへ連れてって やっちまおうみたいなところなんですが、しかしでもあんまりね僻地のね奥地のその変なところへ連れていくとやっぱり誰でも警戒するじゃないですか、なんでわざわざこんなところへ来るんだみたいなことで、
じゃやっぱり東尋坊はダメだったわけですね。
なんかいかにもいかにもみたいなところはやっぱり、なんかちょっとこう警戒するでしょやっぱりね、なんぼ景色が綺麗とか言われてもね、でも蓬莱郷はね足場がいいんですよね、こうドライブのついでにみたいなね、まあまあそういうまあその後は言いませんけれども、その、まあつまり怪しまれずにこう連れていけて、しかも断崖絶壁みたいなですね、こうまあその辺やっぱりさすがそのミステリーの巨匠ですね、こう自然な形でこう持っていくと、まああんまりはっきり言ってその名誉になる話ではないんですけどねまあしかしそういうふうに作品の舞台として描かれている、というのはあんまり実はその西宮市民でもそんなに知られてないのかもしれないですね。蓬莱郷松本清張の内海の輪に出てきます、
はい、その他にも、ね、まあ、数少ない中でも、はい、いろんなミステリー作品に登場してくるんですね。
そうですよ。それがね、はい、これは面白いことに西宮市民であればやはり第一にですねその西宮市内のミステリースポットといえばどこだっていうのでね、
はい、
前いっぺん聞いてみたことがありましてですね、公演の時にお客さんにね西宮でミステリースポットといえばどこですかって聞くと、やっぱり結構皆さん共通して名前が挙がるのが夫婦岩という夫婦岩というものかな、まあ天狗岩とも言うという話もありますが、夫婦岩ご存知ですか、
はい、
2つに分けた
道の真ん中に
巨大な石がね、はい、岩が
ドーンとあるんですよ。
でなんか話によるとその道路をね塞いでるので邪魔だからのけようとするとたたりがね起こってとか、なんかそういう話がありますね、はい、本当なのか嘘なのか分かんないですけど、まあ、実際に
北山の貯水池のちょうど西側のところの道路ですよね、うん、かなり通行量の多い、まあ、道路なんですけれども、その真ん中にドーンと
ちょうど岩を挟んで道が二手にね分かれているという、はい、そういうやっぱそこは西宮市民なら誰でもそのミステリースポットとしてよくご存知なようですね、はい、でまあ、そこを、そのミステリーのネタとして使っている西宮在住 そのミステリー作家さんが実は2人もですねいまして、で2人ともその夫婦岩をそのネタに使ってるんですよね、うん、あるいはその夫婦岩伝説 その派生としてその牛女伝説っていうのがあるらしくって、僕は直接知らないんですが、その牛女伝説っていうのをそのミステリー小説に使っていたりすると、まあ、それはタイトルにもありますその岸優介さんという有名なミステリー作家がいまして、はい、でこの岸優介さんはねもう結構ベテランのねミステリーのもう中堅どころですかね、最近ではね悪の経典というですねタイトルで小説があって、それが映画化されたのがまあ大ヒットしましてですね、はい、伊藤英明さんがですね、主演でね、
怖い先生
海猿のね、はい、海猿の伊藤英明さんはどこへ行ってしまったんだみたいなね、はい、正反対の役柄をものすごく巧みに演じてらっしゃったのが印象的でした、まあ、悪の経典というのは、まあ、原作は岸優介さんですが、岸優介さんの、まあ、事実上のデビュー作でもある13番目の人格イソラというですね、そういうタイトルの その まあ、ミステリーというよりはどっちかというとホラー小説なんですけれどもね。でこれはまああの映画化もされまして、まあ、割と、当時はよく読まれたのではないかと思うんですが、その13番目の人格イソラにはその御音岩が登場しますね。で同じくその西宮の在住で、今はちょっと違うのかもしれませんけれども、その清涼院流水さんというあの変わったペンネームのね、あのミステリー作家さんがいまして、でその清涼院流水さんの、あの知ってる回というですね、これもまた変わったタイトルなんですが、そういうあの都市伝説をですね、ずっと主人公が追っかけていく、そういうミステリーがありまして、でそこにはあの牛女伝説が、兜山のですね、その牛女伝説のことが、取り上げられますね。牛女伝説って何ですか？ちょっと僕はあの実のところはね、あの実際にはそれをあの見た、まあ見たことはないのも当然ですけど、まああの聞いたことがね、あのあんまりなくって、まあ一種のあの昔流行った口裂け女みたいな、そういうのかなと、まあ想像してるんですが、どうもあの清涼院流水さんの小説の中に、紹介されているのは、兜山のですねところを、その吊り橋を渡る時にですね、振り返るといけないっていうね、まあこれもよくありがちなパターンですけれどもね振り返ると後ろに牛女がみたいなね、
ちょっと怖いですけど、
まあ、そんな感じらしいですよ、
はい、兜山の吊り橋というのがそもそも、どこなんやろうっていうところ
もあって、まあ、ハイキングコースの、ね、中のどこかだろうと思うんですけど ね、
なるほどね、
うん、まあ、とにかくその牛女にもこれもいくつかバリエーションがねどうもあるらしくって、あの御音岩のあたりの話だというのもあるらしいですね。まあ、そのようにその、まあ、兜山周辺にはそういうちょっと、心霊的なね、何かがあるのかもしれませんね。
私はあのお姫さんが出てくるという妙と岩のところにはっていうねのを聞いたことがありますけれども、まあいろいろな、それこそ都市伝説としてバリエーション豊かにこう出てくるのかもしれないですね。
そうなんですよね、実際のところね。まあそれがあのやはり西宮のそのご出身、あるいはその住んでらっしゃるその作家さんだからこそ、こう思いつくそういう、まあ、ミステリーのネタといいますかね、やはり、他府県の、ね、方は多分知らないと思うんですよね、それはね、御音岩の話とかね。でそれを巧みにその作品に取り入れてるところが、やっぱり西宮出身のミステリーって言えるんじゃないかなと思うんですよね。
でここからまたその御音岩もかなり有名になってきてると、
有名になったらいいんですけどね、はい、どうなんですか、その結構不思議スポットとして知名度がね上がってるんですか。いやそういうのって別に知名度上がらない方がいいのかもしれませんけどね逆にあのたたりが起こってもいかんのでですね、あのあんまりあの軽々にあの扱ってはいけない話なのかもしれませんが、ただね、あの残念なことに、あの、13番目の人格の方はですね、これイソラの方は映画化されますけれども、はい、その映画化されたところではちょっとその御音岩の話はあんまり出てきませんね。こう映画の中でちょっとまあ地味やったのかな、もうちょっと派手な、もうちょっと派手なね、はい、あの話にした方がいいと思われたのかね。
でこれのロケも西宮ではなくということなんですかね。
いやね、どうなんでしょう、これあのロケ地があのどこなのかっていうのが今みたいにはっきりこうデータが残ってなくって、あのね、映画はちょうど2000年制作だったと思うんですが、でもねちゃんと地名はねいっぱい西宮の地名が出てくるんですよ。でというのがあのこの作品13番目の人格イソラというのは映画化された時はですね、イソラ多重人格少女というですね、そういうタイトルで映画になってますけれども、ちょうどですね、あの阪神淡路大震災の直後 の、 あの西宮が舞台でですね、でその避難所にこうボランティアにやってきた女性が実はちょっと超能力者でみたいなね、でそこであの謎 の、 あの、なんて言うんですか、こう心霊的パワーを持った女の子に出会ってしまってみたいな、まあ、そういう一種 の、 そのホラー的な、まあ、ミステリーなんですが、あの阪神淡路大震災後 の、 その西宮のいろんな場所の、もちろんボランティアのところもそうですけれども、各地が、舞台として登場しますし、あの面白いことにですね、 西宮日報というですね、あの謎の新聞を読んでたりするんですよね。なんかそれは神戸新聞かみたいなね。まあなんか、あの、あるいはその西宮大学とかね、西宮大学ってどこやねんみたいな話ですけれども、うん、あの一応モデルはおそらくその宿川短大かなみたいな感じの、あの山の上のその大学がね出てきたりするんですが、まあそういうふうにこう西宮のこう阪神淡路大震災後のそういう混乱の中で起こる、ホラーミステリーというね、そういうちょっとおどろおどろしい感じになってますね。まあそういうのはあの知らない読者が読んでですね、あの後で西宮というのは怖いところかとか思われても困るんですけれども。
そうですね、
はい、まあまあ作品としてね、こうよくできていると思いますね。
まあ、あの本当に今年は阪神淡路大震災から20年ということで、はい、あのまあいろいろね、本当にもう20年なのかまだなのかみたいなこともいろいろ言われていますけれども、まあ、あの阪神淡路大震災はいろいろな小説の題材になったりということにもなっているわけですよね、は
い
は
い
は
い、いやそれがね、これもちょっとあまり知られてないのかもしれないんですが、あのミステリーといえばこれはあの西宮市のあのゆかりの方ではないんですが、やっぱり今日本をあの代表するミステリー作家 の第一人者と言えるのはあの東野圭吾さんかもしれないんですけれども、その東野圭吾さんが、ものすごくその力を込めて書いた大作のミステリー、白夜行というあの白い夜の行くでね、白夜行という作品があって、はい、2回映画化され、いやドラマ化されましたね、ドラマ化されて、ね、あの映画にもなって、はい、大変いい作品なんですが、白夜行には実は続編があるという定説でですね、白夜行に出てきたあのものすごいその悪女のですね、美人の女性のヒロインがいるんですが、彼女がその名前を変えてどうも出てきているということになっている、その幻 の続編があるんですよね。でその、 あのタイトルはですね、その名もその原夜といって、その原は幻の夜と書くんですよね。幻の夜で原夜というそういう続編と言われている作品があって、でそれはあのまさに阪神淡路大震災直後 の被災地からあの物語が始まると、うん、まあ、あの磯良の先ほどの岸優介さんの、ね、磯良の場合もそうですけれども、その、まあ、震災をモチーフにその人々 の人生模様を描いていったような、ね、そういうミステリーもありますね。
さあそれではここら辺でちょっと一曲聴いていただこうと思うんですが、今日あの持ってきていただいた曲がっていうような曲なんですが、
いや、でもないですけどね。やっぱりねあのミステリーが話題なので、そのミステリーに合わせて何かそのジャズのですね曲を持ってきたかったんですが、そのジャズといえば あの死刑台のエレベーターとかね、そのジャズが背後にね、BGM としてなってるそのミステリー作品っていうイメージすごく強いですけどね、うん、
はい、
まあ、今日はあのバレンタインデーが間近なので、ジャズの中の名曲マイファニーバレンタインをね持ってきたわけです、
はい、それではチェットベイカーでどうぞ。西宮ゆかりのサブカルト文学、その2回目の今日は西宮ミステリー散歩、松本清張から岸優介までと題して、文芸ソムリエの土井豊先生にいろいろお話を伺ってるんですが、まだ西宮を舞台にというのはあるんですよね、はい、作品として。
で実はですね、意外な場所がその作品に出てくるのがですね、はい、有栖川有栖さんの、短編なんですが、異形の客という、あの言いは異なるで形で異形なんですが、異形の客っていうその短編ですね。でこれはあの有栖川有栖さんの作者と同じ名前のですね、その推理小説作家有栖川有栖のその語る、犯罪心理学者日村教授のね、そのシリーズの一つなんですけれども、あの武田温泉がですね、あの舞台に出てくるんですよね。で武田温泉ってあの西宮市だっていうのを、もうこれもまたあの全国的にはあまり知られていないのかもしれないんですが、
あのエリアによって西宮サイドと宝塚サイドっていうのが、うん、あるんでしょうけどね。ね、
まあ、ただあのやっぱ武田王はまあ西宮のね、その温泉っていうそういうイメージが、あの、はい、もうちょっと定着してほしいところなんですが、まあ小説の中では、ね、うん、この異形の客というその小説の中では、まあ明らかにその一番あの有名なね、あの旅館 が、あの舞台として出てくるので、
はい、
あのいわゆるあのあれ水上勉さんがあの滞在されてね、はい、こう桜森を描かれたあの
有名な、ね、丸木旅
旅館が出てくるんですが
あれは西宮ですよね、
まあ、あの完全にまあ西宮のはずなんです、まあ、そういうふうにこうもうちょっとちゃんとその西宮の武田を温泉って書いてくれたらよかったんですが、まあ、でもあの作中でねあの温泉の名前もその奥座敷 の武田温泉っていうね大がカットされてその字も変わってその武田温泉っていうふうに名前が変わっていますけれども、まあ、明らかにその武田温泉をこうモデルに書いてますよね。でそういうあのちょっとそのひなびた、奥座敷の温泉地で起こる、謎の事件ということでね、まあ、あのアリスガーリスさんもともとやっぱり大阪の方ですので、その大阪からその距離的に近いけれどもそのいかにもそのひなびた感じの温泉と、そこでその何かその都会のですねこう揉め事が、そこへ持ち込まれてっていうね、それあのやはり場所をきちんとその必然性を考えて書いてらっしゃるなというのが読んだ印象ですよね。あのこれもやっぱりあのネタバラシはできないのであの殺人が起こってどうなるのかっていうのは言いませんが、やはりねそのそこで犯行が起こるあの必然性がやっぱちゃんとね計算されてるんですよね。これはあの先ほどのあの松本清張の内科医 の場合もやっぱりそうです。
蓬莱峡という
やっぱり都市あの町に案外近いところにあるちょっとその知られていない秘境をめいたねところ、あるいはその隠れ家的なねところとか、やはりその足場の良さとかね、もう何かその事件にふさわしい必然性っていうものがあるんですよね。まあ、推理作家の方っていうのはやっぱそういうのをこう日夜こうね探しながら歩いてらっしゃるのかなと思ったりするんですが、まあそう考えるとねやっぱり西宮の街中っていうのは案外ねこう何か事件が起こるには人目が多すぎるのかなと思ったりもしたりしますけどね。
ちょっと都会すぎたりする部分もあるんでしょうか。
ちょっとねすぐ目撃されてしまってねこれでは事件にならないぞみたいなね、そういうことかもしれませんね。
じゃあそういう目で見るとまだまだ西宮にはそのミステリーの舞台になりそうなエリア、まあ、あの土井さんも作家としていろいろなものをお書きになってらっしゃるんですが、もし土井さんが、ミステリーを書くとすれば舞台になりそうなところってありますか？
僕はね、やっぱ一番いいと思うのはねヨットハーバーですよ、はい、やっぱりねあの太陽がいっぱいのねあのイメージですね、
はい、なるほど。
ヨットハーバーからねこう、うん、海でね人殺しが起こりというまあ完全によあの太陽がいっぱいのパクリになりますけどね。
お前浜あたりにずっと死体が上がってくる、怖いですねそれも。
まあ、やっぱりねヨットハーバーがある街ってなかなかないですからね。あれはやっぱりね舞台背景にはぴったりですよね。
じゃあぜひミステリー
も、もうちょっと西宮ハーバー殺人事件がなんかそんな感じで
ぜひ土井豊先生の新作を期待したいと思いますがさあそれではここでクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや、
はい、東野圭吾さんが阪神淡路大震災を背景に描いた小説で名作白夜行と同じヒロインが登場すると言われている作品は何でしょう。
はい、ね、そうだったんですか、まあまあまあ、
そうだったんですかって感じですけどね
そうだったんだって納得なさった方もいらっしゃると思うんですが、はい、先ほどお話を伺いましたあの作品、そのタイトルをお答えいただきたいと思います。先週の答え、そして来週のものと合わせて3つのお答えを書いてご応募ください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、文芸ソムリエの土井豊先生に今週は西宮ミステリー散歩、松本清張から岸優介までということで、まあ、西宮もいろんなミステリーの舞台になってるんだというお話を伺ったんですが、
はい、まあまあもっと本当はねあのミステリーの舞台になっても良さそうなんですけどね、まあこれからどんどんねまた書かれていけばいいなと思いますね。
ただこうやって物語の舞台になった場合っていうのは我々が普段見ているその街の風景とはまたちょっと違う方向からやっぱり作家の方の見方って鋭いなみたいなところも多分にあって、
そうですよね、やっぱ意外な視点でね、こう 見せてくれますよね。まあ、心配なのはこう模倣事件が、ね、起こらないかっていう感じですけどもね。
それは私 うん、もうちょっといいものの舞台になってほしいなみたいな思いでも、もちろん市民の方にとってはあるんだろうとは思うんですけれども、
犯罪の話は困るってね、こうやっぱ思われる方もいるかもしれませんね、それは ね。
でも、あ、そうか、街の風景こういう見方もできるんだという点では、非常にやっぱり面白い、まあ、イマジネーションの世界ですから、そういう話は、ね、
まあ、逆にミステリーに描かれた場所は、まあ、危ないぞって、まあ、そういうことでこうちょっと防犯意識のね、こうそれに役立てていただければと思いますが、
なるほどね。さあ、来週は歴史文学にも西宮はいろいろと登場しているというところを、
はい、
大いに語っていただきたい、
次回は歴史の話で、はい、お話しします。
司馬太郎が描いた風景ということで、ね、また皆さんもいろいろ思い描きながら、ご一緒にお楽しみいただければと思います、
はい、
ゲストティーチャーは文芸ソムリエの土井豊先生でした。どうもありがとうございました、はいはい、
来週もよろしくお願いします。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。